本語の SBS です。
今日のゲストはメルボルンシティバレエ団のプリンシパル増川由衣子さんです。増川さんは大阪出身、小さい頃からバレエが好きで海外で踊ることを夢見てきたそうです。カナダ、アメリカ、西オーストラリア州で学ばれた後、今はオーストラリア各地の舞台で主役を務めています。その華々しいキャリアの裏にはどんな物語があったのでしょうか。ロバーツ美雪がお話を聞きました。
増川さん、バレエを始めた頃のことを教えていただけますか。
は
い、
私がバレエ始めたのはちょうど3歳になる頃で、うちの近くにバレエスクールがあって、私が近所をお母さんと歩いてる時にこれをやってみたいって母に言ったみたいで、そこから、うちの母は全然バレエとかする人じゃないんで、全然何も分からずに、じゃあやってみたいなら一回やってみるっていう感じで多分バレエスクールに入ったんですけれども、でその時のバレエスクールの先生がすごい厳しい方で、うちの母とかも大丈夫なのかなって多分思ってたと思うんですけど、でもなんかすごい好きで、うちにちょうど弟が生まれて、弟がちょっと病気だから今日はちょっと連れて行けないって言った時も一人で行くって言って、なんか人形と一緒に3歳の私が一人で歩いてバレエスクールまで行ってたみたいです。
3歳ってでも
すごい小さいですよね。
なんかね、こっちで3歳で歩いてたらちょっと
びっくりします
よね。へえ、
まあ好きだったんだと思います。動くこととか。
そうなんだ。で3歳から始めて小学校もずっと続けられて。
そうですね、続けてて一回中学受験をしたんで、ちょっとだけなんか小学6年生の時は多分週1とか、もう受験の近くの時期になるとちょっとやってみなかったりもしてたと思うんですけども、またすぐやり始めて、
はい。でもバレエは嫌いになったりはしなかった？
そうですね、やっぱりそんなに私上手じゃなかった方なんで、そのすぐにできる人じゃなかったんで、辛いという時はあったんですけれども、
なんかね、やっぱ厳しい先生だと特に
そうです
ね、くじけそうになったりしませんね。
なったりしたこともあると思うんですけど、多分それでもなんか好きだったんで、
続けてた。へえ。プロを目指してやっていこうと思ったなんかきっかけってあります？
多分12歳ぐらい、中学受験して中学を選ぶ時もその本校に近いところに行きたいっていうので選んで、その本校に行き出してからやっぱりすごいこれをしたいって、これを将来もやっていきたいっていうようになりましたね。
なんか先生の影響とかありました？
先生の影響もあったと思うんですけれども、多分したいことって言ったらそれしかなかったんで、その時ももうずっとで、ずっと海外でやっぱり日本の学校ってこっちではフルタイムっていうバレエ、今私も教えてたりもするんで、フルタイムで12歳ぐらいからもう朝から晩までできるっていうのもあるんですけども、日本だとなかなかなくって、私のだいたい中学高校のスケジュールは朝もう7時半ぐらいに家を出て、中学高校に行って4時ぐらいに終わって、5時半とかからバレエのクラスがあって、でだいたい終わるのが9時で、その後自習10時までやって、そこから家に帰って11時とか、そんなスケジュールで、海外にはもう1日中踊れるスクールがあるんだっていうのを知って、もうそこにずっと行きたいって言ってたんですけども、母と父両親が高校を卒業してからバレエスクールに行きたいんだったら行ってほしいって言われてたんで、もうそれ12歳から多分17、18、卒業するまでずっともう海外に行きたいっていうのが頭の中にあって、それをもうずっと待ってた感じですね、海外に行くの。
そうなんですか。でその頃ってやっぱりコンクールとか出てらっしゃいました？日本で
コンクールはちょこちょこ出てました。はい、
バレエってイメージ的に、役に就くのにオーディションがあって、やりたい子たちがずらって並んでて、すごく競争の激しいイメージがあるんですけど、実際ってどうなんですかね？
そうですね、やっぱり競争は結構激しいと思います。みんなやりたいことっていうか、こう頂点がみんなが目指してるところが一緒なんで、なんかそこにこう、私は キャラクターのロールがしたい、役がしたいっていうような人はいなくて、もうみんなこうこれプリンシパルになりたいっていうのでやっぱりあるので、みんなの目指してるとこが一緒なので、やっぱりそれはあると思います。
結構くじけそうになったりしません？結構
そうですね、
プレッシャーが
特にやっぱりくじけそうに一番なったのは、もう海外に来て体つきの違いとか、もうこっちの人やっぱりスラーって、手も足も長いし顔もちっちゃいし、もうなんかもう見るからにバレリーナっていう感じなのに、やっぱり私とかは背も小さいし足も手もそんな長くないので、やっぱりそれはくじけそうになりましたね。
圧倒される感じで、
圧倒されました。多分日本人の人ってみんな多分コツコツ努力とか繊細さとかストイックだったりするんで、なんかそれが強みになったりするのかなって感じます。
でもその体つきとかって表現力にはプラスになるかもしれないですけど、テクニックとかの面だと、ね、そんなに別に体つきは関係ないですもんね。
そうですね、なんか回ったり早く動いたりするのは足が短いだけ、なんか私の方ができるみたいな感じになるんで、時々それは良かったのかなって思ったり、小さいんでやっぱりあの男の人に持ち上げてもらったりもしやすいんで、
バレエって小さい頃から本格的なそのレッスンを受けてないと、こうやって世界を舞台に増川さんのように活躍できるっていう、そのプロになれないっていう、そういう先入観が私あるんですけど、みんなね小さい頃からやってて、実際ってどうなんですかね。
やっぱり基礎ってすごい大事で、バレエにある正確なステップを学んでなかったり、なんか正しいレッスンをしてなかったらやっぱり怪我したり、私も早くからポイントシューズって履いてたんですけど、みんなに9歳から履いたって言ったら、もうこっちの人にもびっくりされる。みんなだいたい13歳とかから足の検査をしてから履くっていう感じらしいんですけど、やっぱり早くからトーシューズ履いてしまったら足の形が変形したり、なんかジャンプしすぎたら変なところに筋肉がつきすぎたりするんで、やっぱり正しいレッスンをしてこないと後から直せない部分ができてしまったりするんで、やっぱりそれは正しい先生についた方がいいと思います。
バレエ団での日々なんですけど、プリンシパルとしてのその増川さんのスケジュールってどういう感じなんですか？
9時に、バレエに到着して9時から9時半までウォームアップ、クラスの前にストレッチとか9時半までして、9時半からクラスが始まって11時にクラスが終わって、でその後リハーサルが1時半まで続いて、お昼ご飯挟んで2時15分から3時半ぐらいまでまたリハーサルがあったり、そのリハーサルに入ってない人たちは、なんかスクールのクラスを教えたり、で大体その後は教えを5時半までしてます。
プリンシパルっていうある一団体、バレエ団のトップだと思うんですけど、その、それに立てた理由って何かあると思います？
やっぱりさっきも言ったんですけど、やっぱりストリクトっていうか、そうですね、こう極めたいっていう気持ちが強いところからですかね。自分ではやっぱり自分では そこに立って自信っていうかそんなにないんですけども、自分ですごいその役をしたいっていう気持ちと、その役に対して学ぶ気持ちが大きいからしてもらったのかなって、それぐらいしかあんまり考えれることがなくて、やっぱり綺麗な人はもう周りにいっぱいいるんで、やっぱり不安になることはたくさんあります。
舞台でのその美しい姿って、バレエを志す子どもたちにとってはものすごく憧れの存在になると思うんですけど、日々の生活の中で気をつけてらっしゃることとかってあります？
気をつけてること、舞台に立ってやっぱりお客さんどうしてもやっぱりその人の人柄とかも見えてしまうと思うんですけど、ジュリエットになっててもやっぱりその人の人柄見えると思うんで、他の人のことを考えれるようになったり、なんかそういういい人でいたいっていうのはありますね。
日々の生活の中で、食事とか体調管理とかって大変じゃないですか？
そうですね、食事も食べ物が大好きなんで、そんなに 気にしようと思っても気にしできなくて、でもまあやっぱり男の子にリフトしてもらうときに重くないようにはいいよと思うんですけど、でもやっぱりあのツアーが結構厳しいんで、
はい、
もうツアー中にあの怪我とかあの風邪とか体調こじらせたりするとだいぶまずいんで、やっぱりあの野菜とかしっかり食べたりビタミン取ったりマグネシウム取ったりそういうのことはしてますね。ジムとかに行って、なんかあの足を強く、次のあのナトクラッカーがまた12月にあるんですけども、大変なんでシュガープランフェアリーのパルドゥが足を今シーズンはそのために特別強くやっぱり足 しようとか考えたりそういうことは気にしてます。
ご主人はオーストラリア人の方、
はいはい、そうです。で
バレエには
バレエ携わってらっしゃいます。昔に小さい時にオーストラリアンバレースクールで 2,3 年やってたらしいんですけど、
やってたらしい。
もう今となっては本当に笑い話っていうか、
あ、そうなんですか。
まさかっていう。
じゃあやっぱりその忙しい増川さんのスケジュールには理解がある。
そうですね、ありますね。彼もあのフィルム関係の仕事を今してるんで、PhD してるんで、分かってくれる。他の人よりは多分バレーの世界とか。
そうしたら最後の質問、今後はどんな目標をお持ちですか？
はい、今後は振り付けもしていきたいし、まだちょっと踊りたいし、で子供を教えることも好きだしっていう感じですかね。
いろいろ
ですね。
今後のご予定はどういう感じですか？
はい、メルボルンでは12月の中旬にプルミアリ人形を私たちが踊ります、
はい、
場所はダレビンアーツセンター、プレストンとフランクストンアーツセンターとプランティーレンジャーズアーツコンベンションセンターっていうところで、
はい
はい、公演をします。で、あと来年には、
はい、
メルボンシティバレーに姉妹校がありまして、
はい、
上杉真由バレースタジオっていうあの姉妹校の方たちとまたコラボレーション、去年も5月にしたんですけれども、また来年大阪で開催することが、
はい、楽しみですね。
楽しみです。
いいですね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。